今日の引用箇所、聖書の引用箇所を解読します。使徒の働き、使徒行伝の11章の19節から13章の3節までです。だいぶ長いですけれども、ご一緒に拝読したいと思います。使徒の働き11章の19節からでお読みいたします。さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはサウロを探してタルソへ行き、彼に会ってアンテオケに連れてきた。そして丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。その頃、預言者たちがエルサレムからアンテオケに下ってきた。その中の一人で、アガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウデオの治世に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じて、ユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行して、バルナバとサウロの手によって長老たちに送った。その頃、ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところで、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。すると突然、主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいと言うので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一第二の営業を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは町に出て、ある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。その時ペテロは我に返っていった。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだ。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まっていて祈っていた。彼が入り口の戸を叩くと、ロダという女中が応対に出てきた。ところがペテロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。彼らは、あなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らは、それは彼の見つかりだと言っていた。しかしペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けると、そこにペテロがいたので非常に驚いた。しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。それからこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って、他のところへ出て行った。さて、朝になるとペテロはどうなったのかと、兵士たちの間に大騒ぎが起こった。ヘロデは彼を探したが見つけることができないので、 万兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じ、そしてユダヤからカイザリアに下って行って、そこに滞在した。さてヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていた。そこで彼らは皆で揃って彼を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからである。定められた日にヘロデは王服をつけて王座につき、彼らに向かって演説を始めた。そこで民衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を期さなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えた。主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。13章1節か。さてアンテオ家にはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの父兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために性別して私が召した任務につかせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。以上です。
今日のテーマは祈りをしている教会というテーマです。人はまあいろいろなことで悩みます。そしてまあどうしたらいいのと聞く人もいるんですけど、大体みんな分かってるんです。いつも自分で最後的に答えます。祈るしかないね。もちろんその通りです。聖書とはまあ勉強しなければならない教科書じゃないんです。ただ祈りへの呼びかけです。人間はいろいろな悩みを苦しみを持っているんですけど、どうしてであるかと言いますと、祈りの材料として与えられているからです。祈ると何を経験するかと言いますと、主は生きておられる。祈ろうとしないと救いはない。求めをそうすれば与えられます。聖書の中のまあ最も短い祈りの一つは、神様、こんな罪人の私を憐れんでください。一文書だけです。けどもこの祈りを捧げた人は神によって良しとされ救われたのです。一文書だけ祈ることだって、そんな救いを得ることなのかと思う人もいるかもしれないけども、そうなんです。人間は自分の救いのために何にもすることができません。罪滅ぼしのために何をやっても無駄。人間はどうしてそんなに簡単に救われるかと言いますと、イエス様にとって簡単ではなかったからです。まあ未信者にとってだけではなく、信ずる者にとってもやっぱり最も大切なのは祈ることです。確かに船舶の祈りがよく捧げられるでしょうけど、私たちの際立っている特徴は、主の御心にかなった祈りではないのではないでしょうか。一体どうして多くの信ずる者はイエス様をよりよく知ることができないなのでしょうか。どうして主がもっともっと力ある技を行うことができないなのでしょうか。どうしてある兄弟姉妹は急に、まあ、姿を消して共に主を知りたいと望んでいないなのでしょうか。まあ私たちは 祈らなかったからです。御心にかなう祈りを捧げなかったからです。祈りの不足は悪魔の勝利を意味しているのです。私たちは新たに自分の罪を認めることができれば幸いと思います。そのために主の御心にかなった模範的な祈りを捧げることは大切です。そして模範的な祈っている教会を観察するとよく分かります。ですから、今日のテーマは祈りをしている教会であります。今兄弟言われました、お読みになりました、使徒行伝書2章に書かれている祈り会の結果はとっても重要でした。これはペトロの解放、エルサレムで行った出来事だけではなく、24節のように主の言葉はますます盛んに広まっていった、すなわち全世界に福音は盛んに広められました。中二章の一節、その頃ヘロデ王は教会のある者たちに圧迫の手を伸ばしたと書いてあります。その頃と書いてありますが、一体何の頃だったなのでしょうか。すなわち大いなる祝福と霊的な勝利の時期でした。多くの人々が開始の経験し、兄弟姉妹が喜びながら主を賛美し前進した頃でした。パウロとバナバは大体1年間アンティオケの教会に一生懸命奉仕して、主の祝福を豊かに経験することができたのです。アンティオケアの兄弟姉妹が主にあって喜んで待ち割りをしたとき、その頃、預言者たちがエルサレムからアンディオケに下ってきたと書いてあります。そして見た目によって大飢饉が起こるだろうと預言しました。これは小さい的な挑戦を意味していました。すなわち祝福されたアンディオケの信者は何をするなのでしょうか。エルサレムに住んでいる兄弟姉妹たちを助けるなのでしょうか。エルサレムの教会は危機によってひどい目にあったのです。使徒行伝書1章の29節、そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めたとあります。彼らは心を尽くして、私たちは兄弟らを助けなければならないということを決心したのです。アンディオケアの信者たちは、私たちはエルサレムから遠く離れている独立の信者の群れだ、こんなことは私たちの責任じゃないんだと議論しなかったのです。ことの主の祝福があったらいつも全世界の兄弟姉妹に対する愛があります、29節下で弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行してバナバとサウロの手によって長老たちに送った、こういうふうにバナバとサウロは起こった危機によってエルサレムに言ったわけです。もしアンディオケアの祝福された信者たちが、私たちはエルサレムからどうか離れているか、全く独立な信者の群れであるかと考えたならば、サウロとパナバはエルサレムへ行けなかったでしょう。またエルサレムで行われた主の力の技を経験しなかったでしょう。アンディオケの兄弟は必ずや束縛されたでしょう。またサウロとバナバは宣教師として出かけなかったでしょう。 まあ、御霊に対する従順は何という大切なことでありましょうか。この出来事によって一つのことは明らかです。すなわち私たちの個人個人の問題や困難は主との最も大きな活動との関係を持っているということです。アンティオキアの教会は、まあ、主の豊かな祝福を経験し、主との親しい交わりを味わい、聖霊の御声に従い、エルサレムに住んでいる兄弟姉妹に援助を送ることに決めた時に、その頃ヘロデ王は教会すなわちエルサレムにある教会の者たちに圧迫の手を伸ばしていたのです。ご存知のようにこのヘロデ王は、まあ、この王様の攻撃は結局悪魔の攻撃でした。彼は用いられた器に過ぎなかったのです。もし主が教会に新しい啓示、新しい祝福、新しい愛と勝利を与えると、悪魔はいつも激怒して攻撃します。そして私たちは何としばしばそれに対してびっくりするでしょう。もし何か起こるとすぐ私は失敗したなのでしょうか。